こんばんは、ビバです。
こんばんは、カネです。
こんばんは、カネです。すいません
、ね、聞いてなかったんかい。
いや、聞いてない。柿食べてたもんね。
はい、振り返り M は振り返りに関するあれやこれを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネと川口でお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。前回に引き続き、先ほど YouTube ライブの方で聞いていただいている方は5分ぶりですね、後半戦やっていきたいと思います。配給で語る振り返りと、振り返りの話に、まあ、つながっていくといいなっていう感じですけども、まあ、つながらなくても楽しいからいいやっていう感じでいきたいと思います。はい、ということで後半も川口さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
食べてるからあんまり振らない方がいいのか
な。今ちょうどお湯が沸いたんで、また紅茶を今入れ
て。なるほどなるほど、自由だな。
なんか、はい、全然話飛ぶんですけど、
いいですよ、
配給の話してもいいですか。
はい、いいですよ、しましょう。それしに来てますからね。
そうか、でもビバさん見てないからな、まだ。あの第2シリーズの僕ちょうど見てたところ、はい、の、じゃあ、知らなかった。その後の、白鳥沢高校戦っていうのがあるんですけど。
白鳥沢戦、はい。
第3シリーズかな。
うんうんうん。
で、第3シリーズの途中で、その、鵜飼監督、鵜飼コーチか。鵜飼コーチの声がね、変わるんですよ。
はいはいはい、はい。
あ、声優さんが、ね。
知ってました？そう。なんか、あの声優さん亡くなったのは後から知ったんですけど、うん、なんか急病でお休みかなとか、交代かなと思って、残念とか思ったんだけど、うん、実はそこで亡くなったんですけど、その最後の叫びがあって、これも漫画でも名場面だし、やっぱアニメでもやっぱ名場面になっていて、でその最後の、それが遺作になったんですよね、その。
これですか？
これはね、
今表示してますけれども、あの、
それですね。
はい、むっちゃネタバレされてる。
はい、
そう。
はい、第21
これが最後の発言になるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、はい、あの、YouTube に出てるその、ハイキューの名場面集は、その、白鳥沢学園編戦までなんですけど、やっぱりこれが名場面集に入って、
うん、
あの、ぜひ YouTube で見れますので、ぜひ。
いや、じゃあ早速、ここの話からしましょうか。
はいはいはい。じゃあちょっと紅茶取ってくるんで、話しててください。
いやー、このシーンは、もう、あ、まあ、ここだけで切り取ってしまうとやっぱりもったいなくて、うん、この白鳥沢学園っていうもう県内最強校との戦いの中で、そしてもう負けそうだと、
まあ、セットポイントですもんね。
じゃ、マッチポイント、
マッチポイント、マッチポイントか、ごめんなさい、
これ大事だよ、マッチポイントだってことがすごく大事で、うん、あの、落としたらもう負けで敗退なんですよ、うん、っていう時にみんながちょっと下を向いてしまっていたんですよね。なんかもうちょっともうやばいんじゃないか、もう無理なんじゃないかみたいな。その流れでのこの一言で、ただ上を向けとかではなくて、バレーは常に上を向くスポーツだっていうこの言葉選びがもう最強だなって思っていて。
バレーはっていうところでもね。
そうなんですよ。常に。気持ちが下にとかじゃなくても、バレーボールは常に上を向くもんなんだよっていう、この言い方がもう選手たちをハッとさせるんですよね。
いや、なんかそのハイキューって、その当初から実は春高に勝つ出るっていうのが、春高っていうのは本戦のことなんですね。東京でやる本戦のこと、春高バレーと、うんうん、だから県予選を越えて本戦に出るっていうのがその大きなテーマなんですよね。だから日向が初めて春高とかバレーボールをやるようになるのも、春高バレーで全国中継されている、小さな巨人のところを街頭のその電気屋さんので、あのテレビで見て、ちっちゃなでも活躍できるっていうことを知って、そこからバレーを始めるんですね。それから入って、そのキャプテンの、キャプテン、沢村キャプテンも、なんか春高に行くんだと、俺たちは春高優勝でもないし、春高に、県予選でどこじゃなくても、春高に行きたいと俺たちは思ってる。何年ぶりにと。話をして、この春高に行くっていうのは、その最大のその、やっぱり山であることも、間違いなくて。で、 関数で言うと22巻ぐらいまで、21巻ぐらいですかね。で、ここで、までが県予選で、で、その後が春高戦で、だから、まあ、半分、真ん中ぐらいなんですけど、多分連載でもともと考えてたのはここまでだと思うんですよね。この辺までだと思うんですよ。うん、
ああ、なるほど。
だから、この発言っていうのは非常にその重要、その全体としても重要な発言なんだと思うんですよね。やっぱりこの監督、鵜飼コーチがいるということの、その意味というか、これいかにも鵜飼さんらしいし、すごい考えられた一言だなと。この、なんか、横のコマいっぱい使って、こう、この構図で書くのは多分相当、前から考えてたんじゃないかなと思うんですよ。これは一回しか使えないんで、毎回言っても構わないんですわけです。他のところでも やばかったところはたくさんあったんだけど、うんうんうん、その後も一回も使ってないんですよね、これ。だから、これはすごい決めてたなり、すごく長く時間をかけて考えた、その小回りと、なんじゃ、表現なんじゃないかなとちょっと思いました。
確かに。まあ、そうですね。一回最終回迎えてる感じしますよね、ここで。
そうなんですよね。そうそうそうそう。
クライマックス。
クライマックス感はありましたね。はい。
そうなんですね。
素晴らしいし。
という回の監督の話ですよね。
そうか、コーチね。うん、本当残念です。もうね、今もこの声で聞けないのが残念ですよね。うん、ただ、これが最後、ここまで、コーチがやつが、声優さんがやってたのは非常に良いな、良かったな、本当にありがたいことだなと思います
、はい。そうですよね。
まあ、という感じで、はい、始まりました。ハイキュートークこんな感じで雑に
はい、はい、
続けていきます。はい。そう。一応言っておくと、ハッシュタグ、シャープ振り返り実践会で、YouTube ライブで聞いている方は、ぜひそちらでコメントをお願いいたします。ぜひ、配給まだ見てない人、あと、読んでない人はですね、これを機会に、YouTube ライブの方に、QR コード載ってますので、そちらからぜひ全巻揃えていただいてですね、今日の振り返りを背景を読みながらしていただけるといいのかなと思います。実測値で、どのくらい4時間ぐらいかかったかな、読み直すのに、まあ、結構ボリュームありますので楽しんで読んでくださいということで、後半戦いきたいと思うんですけれども、まあ、またここいいよねみたいなところをベースにちょっと今みたいな感じで話せればと思うんですけれども、また順番的に川口さんからなんかここいいよなみたいなのあります？
ハイキューの単行本、今回読んでいただいていると思うんですけど、はい、
うん、
ちょっと切り抜くの忘れてたんですけど、すごいいいなと思うのは、その単行本で、あー、失敗したっていう作者の、コラムがたまに
あります
ね。これがすごいんですよね。そうそう、まあ、ほぼ毎回ローテーションなんですけど、前衛にいるべき人が、じゃあ、後衛にいるべき人が前衛でアタック打っちゃったとかね、っていうのを、非常に後悔していて、しかもそれを単行本までに直してるらしいんですよね、泣きながら。それ
を
泣きながら直していますって。
それ、プロ読者の人たちが指摘するんですよ。
あ、そうそうでしょう、ね。
めっちゃ来るらしいっていうのが書いてあって。なんでこの人前なんですかみたいなのが来るっていうのが、マジ怖いって、なんかどっかに書いてありましたよ。
でもそのね、やっぱまあそんなプロじゃないので、やっぱローテーション意識してまで読んでないんですけど、あ、すごいなと思いますよね。この本当にちゃんと書いてて、
確かに。そう、あれですね、もしまあ配球読んでない人とか、あとバレーボールの経験が少ない人のために、軽く今のローテーションの話を補足しておくと、バレーボールって一回サーブって一回こう攻撃権が変わるたびに、ローテーションといって、こうポジションを変えていかなきゃいけないっていうルールがあって、で前衛と後衛とか、
ね、
そうですね、うん、前衛と後衛とかが入れ替わっていくので、実は配球の面白さって、それによってこう対戦する相手がどんどん変わっていくっていうのがまた面白いところで、あ、丸々が前衛に来たとか、今ブロック高いとかみたいな、その場面転換を一試合の中でいくつも見れるっていうのが面白さでもあるなと。ただまあ作者はそれによって混乱して間違えるんでしょうけどね。
こう作者ですら間違えることがたまにあるっていうのはすごいなと思ってみたいですけど
難しいっすね、書いてる時に ローテーション表とか書きながらやってるはずなんですけど、それでも間違えるんですよね、うん、漫画書いて
普通のその普通はだからそのバレーボールってその1セットが21点だっけ25点で25点かける2だから最大50点、まあ、延長もあるから、まあ、60点ぐらいその得点チャンスがあって、で今セットポイント、なんだろうな、ラリーポイント制っていうやつなんで必ず点は入るので、はい、まあ最大60ポイントぐらい60回ぐらい攻撃のが決定するチャンスがあるんですけど、それを全部ちゃんと分析して書かれているっていうのが非常にそのこの漫画の素晴らしいところだなと。でただそれをその画面に出してしまうとちょっと情報が多すぎるので、それははしょってそれも書かないことにしていて、そこもまたこう表現として素晴らしいなと思ってます。なんかだから重要なポイントで、例えばそのすごいサーバービッグサーバーに、サーブを打つ人にそのここで回ってしまうのかみたいな、
うんうんうん、
あの劇的なシーンとかあったりとかっていうのは何度かするんですけど、そういうのはあとここであいつが前に出てきたぞとか、今ここでは、ピンチサーバーじゃなくに変わるとか、あの日向に対して山口が出てくるとかね、うん、あと今ここはリベロが不在だ、つまり、リベロが前衛に回ってしまって交代して、次に変わるべき選手が今サーブを打ってる状態、それが終わった次のターンでしか、リベロが出れないんですけど、なんかそのタイミングでリベロに今リベロがないタイミングでこの攻撃をだってしのぐかみたいな話とか、そのバレーボールの戦略的なところが、あの戦術的なところがあの分かりやすくていいな。これなんか結構これで配球見るとそのバレーボールがやっぱ楽しめるなという感じがしますよね。普通リアルなバレーボールのゲーム見ても、
あ確かに確かに、
うん、
あの入門としてはものすごくいいですよね。
そうですね、だからやっぱバレーボール界のキャプテン翼になったと思うんですよね、これは間違いなく、
うん、結構その前半の方ってちゃんとルールとかをその武田先生っていう素人の先生をうまく使ってルール説明っていうのを入れてるのがいいですよね、
うん、
リベロとはとか、
あと八千さんを使ってね、そう、
ああそうそうそうそうそうそう、
マネージャーの八千さんがやっぱり素人なんで、で多分どっかで気になったと結婚するんだと思うんだ思ってんだけど八千さんがやっぱり不祖母に聞くとかね、で春高に行くと今度観客席にいるなんだっけあの
人
のヘビのそうそうそうのヘビの大将
大将
とのカップルがなんかずっとあの彼女がバレーボール知らない子で質問するっていうい
いですよ、ね、
上手に、ね、やってますよね
素人質問作戦みたいな、
うん、そういう意味だとあのバレー詳しそうな2人に聞きたいのが、あのちょいちょいバレーをしている中で影山が反芻するんですよ、こういう場面で。あの前のサーブがどうだったかとか、これも別の場面でサーブの反芻してるんですけど、
はいはいはいはい、
この反芻する、まあ、いわゆる自分内省する、振り返りする、改善するみたいなタイミングがすごいいろんな場面で書かれていて、配球の中って、
はいはいはいはい、
実際のバレーボールでもそういう何でしょうね、時間の中であの他の人と話したりだとか、それかどんどん改善していく場面ってあるもんなんですかっていうのが気になってました。
あの改善というか状況を分析して、うん、今どうなってるって話を多分してるんだと思うんですよね、はいはい、だからこの、まあ、もちろんその後改善をするできれば改善する変えた時には改善するかもしれないんだけど、これ影山がこの反芻してるのも、1個前のサーブの時の、パトスがどうだったのかっていうのを多分反芻してる
ん
ですよね。でそれはその日の体調によっても違うしっていう話も出てきますけど、うん、あの今日はなんかお腹に午前中食べたものがお腹からちょうど今空っぽになってちょうどいいとかっていう話が出てくるんですけど、その体調確認したりとか、あと、このシーンはどこ戦なんだろう、クロートやってるから猫馬戦です。だから東京タッカーですね。東京タッカーになってくるとやっぱり照明がこういつもと違うので大きいタッカーなので、うん、それで悩まされたりとか、そういうあたり状況確認とかを多分してるんだと思うんですよね、うん、
まあ、あとあれですね、結構あの正常戦とかで沢村が結構そのレシーブの指示を出してるみたいな改善は結構あったと思っていて、
確かに確かに、
はい、あの人を入れたり下げたりというか、そのここは俺が取るとか、ここは3人で行くみたいな、その1回のサーブごとに振りか前回のうまくいかなかったポイントを改善していくっていうのは、多分実際のバレーボールでもやることで、
そう、あのやっぱりビッグサーバーがそのあと結構出てくるんですけど、あの県予選だとやっぱ最大のビッグサーバーは実は、最初に出てきたビッグサーバーはもうずっと及川なので、うん、及川のサーブをいかに取るかっていう話、とかですよね、なんかその辺、うん、でその後、白鳥沢戦でも今度は、牛若のサーブを取る、それから牛若のスパイクをどう取るかっていうのはやっぱり守備の何人どこに置くのかみたいな話、あとブロックとの関係性みたいなのが出てきますよね、うん、すごいいい話だなと思います。
そうですね、なのでまあ、スポーツ的には振り返りしやすさはあるかもしれないなと思っていて、あのバスケとかサッカーみたいに時間が流れ続けるゲームではないので、
あーなるほど、
あの一回一回プレーの区切りはあるっていうのは分かりやすいですよね。
そういうことか。いや私はその中学バスケで高校バドミントンだったんで、なかなかやっぱり立ち止まる時間でないんですよ。で脳みそがもう何でしょうね、酸素切れを起こして考えるというか、 体が動くのが大事みたいな、
なるほどね、
思考するのがなかなかできなかったなっていうのがあって、こうやって漫画の中でも高校生が思考しながら戦ってるっていうのはすごいなと思いながら読んでたんですよね。
まあでもなんかスラムダンクとか見てるとやっぱり同じようなことやってるような気はしますけどね、うん、ただやっぱりいやここまで考えてやってる人そんなにいないと思うんですよ。
まあ実際はさすがに
漫画だからか。
漫画だから。
いや最近アニメのそのトゥーザトップこの間すごいひどいなと思ったのは、それをなんかリアルタイムの発言としてやっちゃったんですよね。だからボールが上に飛んでる間にあの大将と彼女が喋ってるみたいな、そんな喋る時間ねえだろそんな感じのとことかあって、なんかそういうのがね、うん、ちょっとイラっとくるんですよ。
あそうっすね、多分まあ漫画だと大丈夫だと思うんですけど、やっぱりその若干物理法則を無視したというか、でそんなに長い時間ボール浮いてないんですけどみたいな時はたまにありますよね、うん、
そうそうそう、あれいや本編にあったかどうかちょっとよくわかんないですけど、ちょっとえって思う。
本編のやつってね、大将のやつも話してるタイミングできっと点と点の合間に話してるんだろうなって気はしますけどね。
そうですね、さっきのあれは何だったのって聞いてホニホニャだよってシーンはなんかすごく記憶にあるんですけど、
ちょっとプレイ中には
そのあたりがねちょっとその最近のシリーズはどうかなって思いますよね。はいはい
まあ、監督実はそこら辺にしておいて、じゃあ次カネさんいかがですか。
そうっすね、そうっすね、うん、じゃあ次はですねどこがいいかな。じゃあちょっとバレーのルール的なところも兼ねてだと52枚目のこれ私が推薦したやつ、52枚目、52ページいけます。
待ってね、今スライドショーにしてるから、あ止まっちゃった。52枚目、早い。おか、
はい、52枚目の、ま、これまた先ほどから何回かその1個上かな、
ちょっと待ってね、
あいけるかな、あれですよ、クロがツッキーに対して言うセリフなんですね。画面が出ないですね。じゃあ呼びますね、
うん、読んで読んで、
はい、バレーは点を取られて当然の競技、失点をなくすなんて不可能、あ不可能、どんな攻撃も完全攻略なんてね、でもこのターン、砂のターン、この砂のターン打ちに関しては打てば打つほど有利になっていくのはツッキーたちの方だなっていうセリフがあってですね、
あの31巻ですね、はい、
バレーボールってそう 25点っていう範囲の中でやっぱ点数動くっていうのが大前提で、失敗というか点が取られること当たり前の競技だっていうのが結構特徴的だなと思ってて、これ多分競技によって、例えばサッカーとかで25点なんて入れられてたら大変なことなんですよ。でもバレーボールって25点までは入れられても先に25点取ってしまえば勝てる競技なので、その点数の取られるってことに対するネガティブが少ない競技なんだなっていうのは結構面白いところだなと思ってて、で点数を取られていく中で学ぶっていうのがここのシーンなんですね。どんどん相手に打たせれば打たせて点数になるんだけども、どんどん相手のことが分かってくるみたいなところっていうのは、なんか結構こう日頃の仕事とかのそのチャレンジマインドとか失敗から学ぶ、経験から学ぶ感じにすごく通ずるなって思って好きなシーンですね、
うん、なんか 100% うまくいくなんてないですからね。
そうそうそうそうそう、
うまくいかないところがあるのは当然だよねっていうのは考えるのすごくいいですね。川口さんはこの場面いかがですかね。
これちょうど最近アニメの本放送でやってたあたりのとこですよね。
うんうんうん、
あの
そうそうそう。
稲荷崎高校戦。まあ稲荷崎高校戦がもう最高なんで、ぜひぜひ読んでいただきたいんですけど、あのなんていうのかな、これってその前の白鳥沢学園戦でもこういうことをやって出るんですけど、なんかそれをもう一回やってくれてよ嬉しいなっていう感
じです。確かに、
なんかすごいちょっとあのあれですよね、感動しますよね、このとこだけ 見てもね。多分牛若戦、あの白鳥沢学園戦だとそんなにうまくいかなくて止めたの1本だって、
うんうん、
で後で悔しがっている、あの3本ぐらいは止めてると思ってるけど1本しか止められなかったって言ってるんですけど、なんかもうここに至るともうそんなの全然なくて、1本も止められなくてもちゃんと勝ってるみたいなぐらい、こうこの月島が下脱しててすごいなと思ってね、
うんうん、確かに。
いや高校生がですよ、ブロックはシステムだって言ってるんですよ。すげえなと思いません？でやっぱり団体競技していても、まあ、サッカーにしてもそうなんですけれども、戦術戦略を覚えて実行するのってすごく難しくて、でそれを動きながら思考力が落ちていく中でそれを遂行するっていうのは難しいんですけれども、それをツッキーがすごいのって自分が実行するだけじゃなくて、そのどっかに描写なんですけど、背中を見せてこの砂の棚打ちに関してそうなんですよね。背中を見せて、言葉だけじゃなくてこっちに来るぞみたいな、こっちに誘導するぞみたいなことを、伝えるんですよね。でそれで相手じゃない、チームメンバーもそれに応じてしっかりとブロックが抜けた間を、まあ、野谷さんがいるとかそういうことをしてくれるっていうのが、これ高校生できるのって思っちゃったんですよ、
う
ん、
まあそうですね
その
だから
すごい、
うん、月島がやってることは非常にシンプルで、同じ場所で飛ぶっていうことを やり続けるんですね、うん、だからストレートを締めてるんだと思うんですけど、ストレートを締めることで砂はそれを避けてクロスに打つということを、行動がジャッキされるっていうことを何度も何度も教えてる。そうするとそのどこに打つかが大体学習されてくるので、ターン打ちされてもその場所に入れるということですね。これ9番が入ってるから、これは影山が取ってるんですかね、うん、
この右上の、
でその後確か日向が取るシーンもあったような気がするんですよ、
ね、ありますあります、あります、ね、いてくれよだみたいな、
うん、
あれですね、セリフがあって、ここ
あのリエフよく見とけよっていうのも一つ見とけよってのもあれで、そのリエフはその前の試合でしたっけ、あの薬さん、これ右が薬さんっていうリベロなんですけど、薬さん正リベロが怪我をして交代しちゃう話があって、野蛇戦かな、で その時に、控えのリベロの、多分1年生だと思うんですけど、同学年だと思うんだけど、が出てきて、で、ハイバリーエフは、この人は素人、身長むちゃむちゃ高いけど素人で、で、まあ、とにかく突っかけようとするんだけど、そうじゃなくて、ブロックはフラフラするなっていうふうに役さんがいつも怒ってるんだけど、それの意味を、その伏線があってのここなんですよね。
うん、
なんでハイバリーエフは同じことしろというふうにここで言っている。ただ、この人たち、その言ってる人たちが次の戦いで戦う予定というね、この辺ですよね。この、猫間高校は次で対戦するので。なんか、リエフがブロックで回復制したシーンがあったかどうか、ちょっと記憶に定かじゃないんですけど、はい。でも、すごく大事な。ヤクさんとリエフの関係っていうのが大事だなと思いました。はい、
うんうんうん、
ごめんなさい。
いや、いいシーンなんですよ、ここ。
ありがとうございます。いや、この次のシーンがですね、また、次のシーンというか、野安さん話、天才リベロの野安さんの話、野安さんのじいちゃんの話がすごく良くて、ね、
野安さんのじいちゃんがいいんですよね。
これミアツムっていう、まあ、ビッグサーバーがいて、なかなかこのスーパーリベルでも取れないレベルのサーブをバンバン打ってくるんですけど、それに対してどう対応していくかっていう時に、すごい前向きに、前向き、まあ、自分で正常心を 保とうとして指立てしたりだとかっていうのを しつつも対応、なんとか対応していく姿が見えるんですけど、ここの回想のシーンでですね、負けず嫌いしてたものはやっぱり嫌いだって確認するとか、あと適宜には理由があるということを確認する、自転車に乗りたらどこまで行けるのか、分からずじまいはもったいねえのさ、それでも怖かったらどうするの、そんなの決まってんだろう、助けてもらうっていう、これいいんですよね。自分じゃできないから、できなかったらチームがいるよね、助けてもらうっていう、スーパーリベロでも一人で全て完結するんじゃなくて、チームがいるからこそできるんだみたいな言ってるのが、ここはすごい好き。
今気がついたんですけど、野安さんはオーバーがね、意外と不得意なんですよね。アンダーレシーブ、普通のレシーブは非常に得意なんだけど、オーバーがあんまりで、オーバーで来るとこでもアンダーで取っちゃうような人 で、逆にこのミア・アツム打ってる人は、これセッターなんで、彼はアンダーで上げるようなところも必ず入ってオーバーで上げるっていうシーンがあって、そういう対比もあったんだなっていうのは今気がつきました。
あとこれ、この助けてもらうっていう、これって実はこの直前に木下っていう同学年の選手が、西野屋に実はいつもはアンダー取ってるやるよねみたいなこと言ってるんですよ。でもそれをちゃんと伝えたことによって、西野屋が頭の中でこれアンダーで言ったらいけないっていう風に、木下のセリフを、左下の方に木下の顔が出てるのはそれなんですよね。助けてもらうのセリフの横にちらついてるのは、そこで木下の言葉を思い出して、前に一歩出てオーバーで取るっていう。でここで私が好きなのは、やっぱこう第三者の目というか、他の人とのチームワークのそのコミュニケーションによって新しい価値出してる感がすごい好きなんですよね。
そうで、このシーン、そう今思い出した、そう木下がすごい大事で、木下がなぜか急にこの辺から起用され始めたんですけど、それまで山口が起用されてたんだけど、木下がジャンフロで起用されるんだけど、でそれでここがね、なんでかが分かるんですね、このシーンでね。実はその西野屋がジャンフロ苦手で、オーバーで取るの苦手なんだけど、その練習相手をひたすらやってたのは木下だったと、同学年のね。だから木下のジャンフロっていうのも、で木下はジャンフロで実績を残せないんですよ、この試合ではね。出たんだけど、そんなに決ますぐ取られちゃって、ダメ、1点しか取れなかったのかな、10点取りますみたいなので出てきたら1点しか取れないかなんかで、悔しいっつって帰ってきて、なんだけどその後のシーンがこれなんですよね。実は木下がすごい貢献をしていたっていうことがここでわかるみたいな。
木下もあれですね、この後自分で噛み締めるシーンありますよね。やってたことが良かった。
そう。これがすごいですね。素晴らしいですね。いやいや、学びが多い。
学びが多いシーン。
学びしかない。
2ページですけど、学びの2ページ。
ち と、まあ、どんどんいきましょう。次いかがですか、川口さん、他のシーンここいいよねと。事前になんか
そうですね、ちょっと、
はい、
僕はちょっと今日は僕と孝太郎にフォーカスしたいな
と。僕と欲しいですね。はい、
はい、どこさっき その月島にインスパイアする話もあったんですけど、今度日向にインスパイアする話がすごいよくって、27かな、27ページあったりから、やっぱりさっきの月島が10巻なんですけど、11巻は割と僕と会が多い11巻で、ね、で僕とがそのまず日向に、フェイントを教えるんですよ、うん、必殺技を。でこれは絶対決まると思った後期にフェイントをやるっていうとすごい入るよって言って必殺技が決まるんだけど、最初に決める相手が、僕とのチームっていうのをで僕とがフェイントだとみたいな揃えていて、でそれ僕とさんが教えたんじゃないですかと、そのセッターの赤足、一学年下の赤足が言っていて、何って言って他のチームメンバーにギロって見られるっていう話がすごく僕は好きです。はい、僕とのなんだろう、このパブリックドメインのようなオープンソースコードをコミットしている人のようなすごいオープンネスの塊の僕とがすごいかっこいいなと。
確かに、
もう最後もう行ってもやんねえぜって言って赤足が後ろから、行ってもやらないなんて無理だと思いますって赤足たまには乗ってきてとか言って、この、ね、やり取りの全てがもう楽しくてしょうがない。
確かに赤足いいですよね、キャラが。現実しか見
てない。やっぱね、あと袋谷高校やっぱりすごいんですよね、本当にチームとして完成されているというか、うん、そのこのね、なんかもう天然なビジョナリーみたいな、この僕とがいて、それを支える赤足がいて、それをみんなで支える、みんなで全員点が取れる、これすごい完成されたスクラムチームみたいな描かれ方をしてるんですけど、それがすごくいいなと思いました。
あ、そうですね、なんかそこはなんか表現の中に確かあったはずで、なんか僕とが引っ張るチームじゃなくて、実は僕とをみんなで引っ張ってるんだっていう。
あ、そうです、この辺で出てくる、その負けた後ぐらいに出てくるんですけど、
そうそうそう、そのいいチームだな。
それその後で、その次で多分僕としょぼくれモードは次で出てくるんで、
あ、そうだそうだ。
ここの11巻95の方ですね。
はい。そうそうそうそうそう。ここでなんか僕とか連続してミスるんですけど、で、赤橋もミスると分かって、ここがうまくいかないと分かって、もう僕とにあげないと、僕とはそれで、やっぱりしょぼくれるから、もういじけるから、とにかくもう僕とにあげるしかないって、あげたらやっぱりいじけたっていう話で、僕としょぼくれモードっていう。もうついに僕にはもう俺にあげるなって言うっていう。その後、実は僕とにあげなくなって、チームが弱体化するかと全然そんなことなくて、で、結果的にやっぱり僕とが復活をして、最後、勝つんです、そこので練習試合ですけど、そこで勝つんですけど、でそこでその監督がとその、コーチが2人で、カラスノのコーチがやっぱり見てるのは、やっぱりこのチームはもう完成さ、もっと完成、1、2年が多いできたばかりの、それでも半年しかやってない、その半年もやってないのか、4月から結成されて4ヶ月しかやってない、人たちに比べると、このやっぱり長いことやっているチームっていうのは完成してるねって話をしてるんですね、うん、非常に信頼がお互いにしているということで、まあ、2、3年が多いのでほとんどこのチームは、
うん、
配球っていろんな形のチームが描かれてるのがすごくいいですよね。
そうですね、
白鳥沢みたいに個をすごく重要視して、その個を邪魔をしないように一人が120%の実力を発揮できるような、チームの作り方をしているところもあれば、まあ、黒谷みたいなところもあり、あとカラスノみたいに、何でしょうね、デコボコだけれども長所を生かすとか、トリッキーさを使うとか、あとは何だっけ、遊ぶっていう考え方のチームもあったじゃないですか、名前忘れちゃった
。上禅寺
ああいうのもなんか
宮城県ベスト4、うん、
いいと思うんですよね。なんかいろんな形のチームがあって、自分のチームこれかな、これを目指すといいのかなみたいなのが見つかるのも配球すごく読んでくる。
ああ、確かに。あなたの好きなチームはみたいな。
でどのチームも面白いんですよ。どのチームもその個性を消し合ってるチームは一つもないんですよね。
うんうんうん、
だからあ、まあ、弱いチームとか、まあ、おざなりな表現なところは結構あるけど、その強いチーム、対戦してるチームとかはやっぱりみんな、その、なんだろうな、チームプレーなのか、一人プレーなのかみたいな対立軸ってほとんどなくて、
うん、
もう、まあ、これはもうバレーボールの競技の特性もあるんでしょうけど、一回しかボール触れないので、連続してボール触れないので、必ず次は他の人に渡さざるを得ないという競技なのだからかもしれないですけど、やっぱりそのあたりは強調されますよね。う
ん、ああ。
チームで仕事をするっていうところがフォーカスされますね。う
んうん、確かに、なんか一番最初、影山がカラスノに来た時に、日向にボール上げたくなくて、レシーブもトスもスパイクも全部俺一人でやればいいのにって言ってて、でもそれができないからチームワークを磨くんだみたいな話が。
分かりやすい中二病ですよ
ね。でも影山できちゃうのがあれですごいですからね、実際。
でも影山は技術でできてるだけで精神的には全然できてないままだったのが、
うんうんうん、
それでいいっていう話になるところが途中であって、つまり影山がの悩んでるところの一つは人の気持ちがわからないっていう話があって、で及川って
その、ね、
先輩の及川はそこはすごくわかる、察する人なんですけど、影山は分からないと。で、分からないけど、良いなだと。分からないなりにお前は観察できるだろうって言って、その、共感するんじゃなくて、観察によって、その情報を収集して合わせていくっていうことを、その、コーチに言われますね。ここですね。ここはすごい、やっぱ、なんかコーチングとか、その、いろんなことをその勉強されてるんだろうなという感じがしました。
うん、確かに確かに。
そして共感でその、察することばかりが、その、人に合わせるということじゃないというところですね。
すごく ここは私分かりみが深くてですね、相手の気持ちは分からないタイプの人なんで、人間なので、どっちかというとその相手の振る舞いとか思考のプロセスみたいなところから相手の気持ちとかを察していくタイプなので、やっぱりその観察する影山みたいな感じでも、まあ、やれることはいろいろあるよねっていう気づかせてくれる、いい話かなと思います。
あと僕との話だと30に戻って30あ29だごめんなさい29あ30だごめんなさい30ページで、あれ違うな、28か、あ28でその僕とという選手が、実はそのチームワークの話の前にやっぱ僕とがすごいって話を監督たちがしていって、もう一個前かな、28歯車です。あ、そうですね、この話でその僕とという選手っていうのは不思議で、敵であろうと称賛の拍手を送りたくなるような選手というか、敵味方関係なく士気を高めてしまう選手かもなっていうことを言っていて、だからまあ、もうスーパーなんですよ、この人は。なんか彼がいるだけでバレーボールの品質が上がるみたいな、なんか全員の意識が上がってしまうっていうタイプの、その天性のそのリーダーなんですよね。
うん、
スティーブ・ジョブズみたいなもんだと思うんですけど、なんかっていう人がいるんだけど、その人が実はそのチームの中では、周りに非常にうまく助けられているっていうのは、うん、なんかすごく。いい描写だなと思いました。はい、やっぱもう天性のプロダクトオーナーなんですよね、この人は。
うん、うん、確かに僕とはプロダクトオーナーですね。あそうだな、
できすぎですね、僕とと赤足がいる、そのやっぱり。でもそれはやっぱ袋谷高校ってのはその、ね、このグループの中で最強なので、
うん、
で実際春高でもかなりいいところまで行くので、最終回に行かないとどこまで行ったかは出てこないので、ちょっとネタバレはちょっと避けようと思いますけど、やばい、すごいですよね。
うん、うん、すごいっす。
じゃあ、そうですね、 まあ、そろそろぼじょぼじょなんですけど、ラストワンエピソードぐらいいきましょうか。もうここはこの場で話しておきたい、最後だしなみたいなのが、まあ、ゲストの川口さん、ぜひ、ま
あ、いいですか、
エピソードでもいい
です。じゃあ、ラスト僕とエピ
ソード。ラスト僕といいですよ。
あの、86枚目に最後に、
あ、ラスト僕と、
ラスト僕とがあるんですけど、これ本当に僕と登場のラストのコマなんですけどね、最終巻の。あのこのね、あの右上のコマなんですけど、これあの実はもう、僕とはプロになってて、赤橋は引退をしていて、記者になってるんですね。で、その記者として取材に来て、試合の後に、僕とさん今日はどうです、調子良かったですね、そうですね、どうしたって言ったら、あの僕とが調子ムラムラの俺はもういないと、俺は普通になったのだって言ってて、それに対して赤橋がいや普通ではない、普通よりすごいって意味で普通ではないと思い出して突っ込んだら、赤橋まさか普通だった俺を見逃したのかって言って、で赤橋が頭の中で僕とさんの中での普通と俺の考える普通はどうも違うらしい、いや失礼しました、すごく普通だなと思いましたという意味でって言ったら、なんかそうだよな、すごくそうだよな、すごくだよなって言って僕とか納得する、まあ、全くこうすり合ってない人2人が
これはあのこの前のエピソードで、あの僕とが敗れたシーンあるじゃないですか、あの、
はい、
決勝かな、でそこでこれから普通、あ、赤足の涙を見てだったのかな、これから普通のエースになるみたいな決意をしてから こっちこういう状態になるっていうのがすごく印象的で、僕と自身も成長していくっていう姿がしっかりと描かれてるのがいいですよね。配球
全く意味わかんないですけどね全く意味わかんない、本当に
普通ってない、
この人はもう全く異次元として書かれて最後まで異次元で終わるっていう、まあ、こういう人もいますからね、なんかね、もうすごい大天才で、まあ、長嶋茂雄ですね、要はね、こう野球で言うとね。
そうっすね、なんかある意味ジャンプの主人公っぽいんですよね、僕とって。
ああ確かにね、
うん、結構その
とか、ね、悟空とか、
そうそうそうそうそうそうそう、悟空とかルフィとか、はいはいはい、そっち系のやっぱりなんかこう存在で主人公感はある普通、うん、悟空感ありますよねなんか
でこのコマを紹介したくて、その左側のもうパシャッと一緒に写真2ページ分撮れたんですけど、実はこの左の話もすごい好きで、このマネージャーのあの清水さんがですね、
横さん、
スカート入ってくるんですけど、タイツを履かないっていうシーンなんですよね。
はいはいはい
はい、で彼女は高校時代はずっとタイツを、あのスカートの下、あの制服の下にタイツを履いてる。で実はその前、なんでかっていうと、そのお風呂にその八千さんと一緒に入った時に、その実はハードルの選手をやっていて、陸上で、で怪我をして辞めたんだけど、そのハードルの選手ってのはそのハードルを蹴っちゃうんで足が傷だらけなんで、それを見せたくないからコンプレックスでそのタイツを履いてるって言ったら、八千さんがそれはもう努力の、その足の傷は勲章じゃないですかっていうふうに言ったのを受けて、久しぶりに会った時に それをもう全然見える服装で来たっていう、まあ、寒いのにタイツなしで来たっていうところのシーンがあって、これもなんかすごい、その八千さんとこの清水さんの間でこう一方的でないそのコミュニケーションがあって、うん、その結果人がちょっとずつ変わっていくっていうのがすごくいいなと思ったシーンですね。はい、なんか最後のずるいですよね、この最後の44巻ってそんなシーンばっかりですね。1ページずつなんかそういうその過去の何かの生産みたいなのが必ずあって、
うん、
これもこの後ですね、あの日向 と全日本の代表の監督があって、ちびちゃん久々とかっていうところから、ね、その後結局オリンピックの代表になるみたいなので、なんか彼らは選ばせに来るっていう風に、彼らのことを僕ら、我々はその彼らみたいなちっちゃい選手、体格に恵まれてない選手っていうのは全然欲しいとは思ってないんだと、だけど彼らが選ばせに来るんだ、だから彼らを使ってしまうっていう話をするのがこの監督なんですけど、非常に印象的なシーンですよね。はい、すいません。
いやありがとうございます。まあ、そんな流れで振り返りに入っていきましょうか。この2時間、はい、あの配球尽くしで振り返りの話とかチームの話とかしてきましたがいかがでしたでしょうかね。神さんどうでした？
いやー楽しいっすねこれいやもうずっとこれやってて、配球ラジオ作りたいくら
いなんか そのレベルになるとさすがにあのちょっと申し訳なくなってくる公式に。
いやいいっすね。いや非常に楽しくで、やっぱりすごく学びがある漫画だと思って、特にそのチーム開発とかチームで何かをやるっていう人のすごくヒントがいっぱい散りばめられてると思うので、まあ、ぜひですね、あの、まあ、振り返りに限らず使えるってことでぜひ読んでほしいと思います。
そうですね、私もその今日まあ、話すために2ヶ月そんな昔からやってないけど1ヶ月前ぐらいからこれ配給44巻45巻までかをちょっと3週ぐらいしてですね、やっぱすごいいいこと書いてるんですよね。で今日話した内容ってもともと今日話せるといいなって用意してきたものの 10% ぐらいしか話せてないんで、やっぱりぜひカネさんが言ってたみたいになんか配給を魚に酒を飲むでも何でもいいんですけども、ちょっと学びが多いからこそ他の人と語り合いたいなっていうのは今後ともやりたいなと思いました。アブさんいかがでしたか？
画面共有をぜひ切っていただいて、
はい、切ります。
はい、はいはい、ありがとうございます。なんか楽しいですよね。なんか、まあ、朝まで普通に語れる感じですよね、うん、なんかあの、まあ、私たちスクラムをやっているというか学んでいる立場からして、そのチーム開発とかその小チームでの仕事を進めるということ、それから成長をどうやってみんなでやっていくかとか、あとまあロングリームステーブチームですね、ずっとたかだか1年ですけど、うん、あのずっと一緒にいる人たちがどうやってチームを作っていく か途中でこうぶつかり合いもあったりとか、あのちょ、ね、その心配になるような殴り合いみたいなものもあったりとか、あのなんだけどやっぱり結局一緒のチームとしてやっていくみたいなところですね。なんか非常にそのそういう意味でも学びが多いというか、あの感じるところが多い作品だなというふうに思います。はいはい、そしてアニメの品質も非常に高い、
はい、ぜひ漫画もアニメも両方とも見ていただいて、まあ、私はアニメ見に行きますので、アニメ話もまた川口さんとできればと思います。はい、
はい、
ということで、ぜひぜひ、はい、まあ、ぜひ、まあ、今回配給の話でしたけれども、あの次回、まあ、もしあの機会があれば川口さんとまた振り返りの話を、ちゃんとした振り返りの話を真面目にできればいいなと。
ちゃんとした振り返りの話は別にあんまないんで、次は配給の
いいか
次も配給の話。
今日は僕とスペシャルだったんで、僕とじゃない話、あの及川の話、
あ、いい、
及川の話だけで、はい、1時間。
なるほど、はい、じゃあそれはじゃあぜひ次回、うん、はい、あのネクスト配給会でお会いしましょう。
及川の話もいいですよね。なんかね、うん、この一回バレーボールこのね影山の登場でバレーボールやめようとする及川の話とかも本当に最高に良くて、うんうん、
いい、最高に、
うん、あ、確かに、はい、そこはぜひ今聞いている方もぜひ次回をお楽しみにしていてください。
はい、あの皆さんこう日常生活ね、いろいろやっていく中でこう悩むことたくさんあると思うんですね。特に人間関係で悩むと思うんですけど、なんかその人間関係で悩むときってさ、相手が何やってるかよくわからない、理解できないときが多いと思うんですよ。それから本当に一緒にやっていけるのかわからないときあると思うんですけど、そういうのやっぱり配給を読むとですね、あの結構そのちょっと立ち戻れるというか、あのいろんなこうその時々の しさがある漫画なので、ぜひ読んでみていただければと思います。はい、
はい、じゃあということで一回エンディング入れたいと思います。
はい、ありがとうございます。
振り返り AM ではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい人はシャープ振り返り AM をつけてツイッターでつぶやいてください。
それは振り返り AM なんだ。あ、なるほど、振り返り実践会シャープとはまた別なんですね。はい、
あ、まあ、ポッドキャストの収録なのでイベントとしては振り返り実践会なんですけれども、
ちょっとややこしい。
ポッドキャストのシャープは、 振り返り AM と。あ、そうなんですね。理解できました。素晴らしい。はい、
ということで、まあ、2時間、すごく楽しい時間を過ごさせていただきましたが、最後に、また宣伝、あれ、あ、もう一個残ってますよね。川口さん、ぜひ宣伝して
やりましょう。なんかね、来週、大阪の、アジャイルツアー大阪に呼んでいただいていて、で、皆さんご存知、スクラムマスターザブックの本の説明を、みんなでするっていう会をやる。まだ読んでない方、また読んだことある方も、あ、こういうことが書いてあったんだねっていうのを学びがあると思うので、ぜひ、まだエントリー受け付けておりますので、ちょっと気になったらぜひ遊びに来てください。アジャイルツアー大阪です。はい。
来週の何曜日ですかね。
水曜日か木曜日ぐらいだったはず。ちょっと待ってね。この Google カレンダーに入ってるはず。あ、ちょうど1週間後ですね。22日の、火曜日です。はい。
はい。ぜひ、じゃあそちらもお楽しみにしてください。で、スクラムマスターズブックの話が出たので、ついでにお話ししておくと、2月後ぐらいに、スクラムブートキャンプザブックとスクラムマスターズブックの姉妹本として、アジャイルなチームを作る振り返りガイドブック、まあ、過去仮題ですが、多分これでいくと思います。というのが発売され、消費者さんより発売されます。こちらについても、振り返りのみについて、いろいろと話している、まあ、振り返りのための本ですので、このリスナーの方々にはすごく、刺さる 本になっていると思います。そちらもお楽しみにしていてください。ということで、今回おしまいにしたいと思います。ここまで2時間聞いていただいた方、またポッドキャストで聞いていただいた方、ご視聴いただいた方、あとは川口さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。